と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですが、
はい、
本日のゲストは九州日東株式会社常務取締役の榎木真一さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
久しぶりですね。
そうですね、お久しぶりです。
本当に
あの、ね、そうなの、う
ん、もうちょっとはっきりと思い出せないぐらい前なんですが、はい、もうコロナ前だったかコロナが始まったすぐだったかぐらいだから、はい、まあね 4,5 年って言ったところ。
なるほどね。
間はねなかなかちょっと会う機会なかったもんね、
はい、そうです ね, ね、はい、
それまではね結構しょっちゅうお会いしてたというのが、う
ん、はいはい、
まあ、私、まあ、今ね住まいも、うん、一応会社の所在地もあの福岡の中川、うん、まあ、今中川市ですけど、
はいはい、
まだ当時中川町の時代ね、
は
い、中川町中川町って言った時代に、うん、役場の職員で、
はい、
そういうことね、企画型のね課にいらっしゃったりもしたよ ね。
最後の1年は観光まちづくりで、
そうだね、
その前は5年間広報担当
でした。広報担当だった、
はい、
で私ほら宮崎日南に4年いたじゃないですか、
はいはいはい、
でもちろんまあねこう住んでた、もともと住んでた中川なので、うん、まあ、4年間の任期が終わったら中川にみたいな感じがあったけど、うん、その頃からねなんか宮崎にわざわざ、はい、足を運んでくれて、
すごいね、
紀藤さん人気がね宮崎の仕事終わったらぜひ一緒にやりましょうよみたいな熱いラブコールをくれたんで、まあ、ある意味なんかそのまあ感謝してるというか、
なるほど、そしてここで再会をすることになったわけですよ。
そうなんですよ。でなんかね、はい、いろいろ今日はちょっとこう着てるものもね、はい、なんかこう
ちょっと当時とは違うよ
ね、建設業みたいな感じの格好で、
うん、
ね、会社の名前が入ったの着てますが、
はい、
ちょっとその間の話がちょっと僕完全抜けちゃってるんで、
ね、
逆に間の話はちょっと山口先輩の方がちょっと知ってるという、
そうですよね、うんうん、まずはその九州日東さん、うん、
はい、
名前だけだと分からないけど、うん、はい、いわゆる建設会社さんでいらっしゃるわけですよね。
そうですね、建設会社の、うん、まあ、中でも専門工事をやる、まあ、基礎工事をやる会社、施工会社、杭
を打ったりするのよね、はい、建物を建てるのにね、
杭であったり、土留め工事
がメインです。
はいはいはい、はい、
で結構ねいろんな特許をお持ちになってね、
う
ん、
あ、そうですね、はい、
自分のところしかできない特許分野が結構あるんですよね。
はい、
うん、まあ、そういう会社の、まあ、常務取締役だということですが、
う
ん
う
ん、ということで、まあ、間の話
をね、まあ役場にいらっしゃいましたと、
はい、そうそう、で僕もあの役場時代、
あ、そうかそうか、
はい、あの頼まれてね、うん、なんか地域の人とそういう対話の場、はい、話し合いの場を作ろうっていうんで呼ばれたこともあったんですけれども、まあよくですね、そういう、うん、まあ、あのお父様が社長されてた時代があるというのも聞いてますけど、
はい、そうか、なるほど、
だいたいそういう時ってその修行のためにね、うん、こう役場とかどっかの会社行って戻ってくるなんて話があったんですけど、
はいはい、
あ、まあ、あったりもするんですが、あの榎木さんの場合はどうなんでしょう、はい、あの会社に戻ってくるためになんかこう一旦は外に出たのか、
はい、
全く関係なしにもう継がないぜとは言わないけれど、はい、まあ、特に継ぐつもりもなく役場に入られたのか、その辺はどんな感じで。
そうですね、まあ、うちの父はどちらかというと、まあ、自由に子育てをする方だったので、まあ、特段その家業を継げというふうに、まあ、口うるさく言われなかったからですね。
なるほど。
なので、まあ、まあ、自身がやりたい仕事を最初に選んで、まあ、自治体職員をまあ素直に受けたので、うん、まあ、そういったこう家業に戻るとか家業に入るとかっていう頭は当時20代の頃ですね、は、うん、20代前半の頃は全く
なかった、
な
かったけどこうなってるということはその間にいろんなことがあったってこういう話ですね。
そうですね、はい、
そうだよね、
うん、
はい、
でも役場でお仕事されてて、
はい、
まあ、さっき言ったようにその観光まちづくりとか広報とかいられて、はい、それはそれで非常にあの、はい、充実されてたんじゃないですか。
そうですね、あの、うん、まあ、充実してたのと、やっぱりこう町から市にちょうど移行する期間で PR も力入れた時だったので
、うんうんうん、確かあの5万人を超える市になれるぞ、
そう、そうです、そうです、
まあ、変なし言うとね、1回なれなかった、
で
その5年間また頑張って頑張ってやっとなったみたいな、そんな時期だったので、
あ、そっか、
そう、いや結構本当にあの時はね町の PR とか、うん、
はい、
まあ、やっぱこうぜひ中に住みませんかみたいなキャンペーンとかね頑張ってたもんね。
そうですね、まあ、充実したのと、まあ、結構あの担当が一人だったんですよね、まあ、他の自治体だと候補二人だりとか、
はいはいはいはい、
一人で観光まちづくりも、まあ、正規職員で言ったら一人でしたので、
あ、なるほどね、
充実かつ結構ハードな毎日を、
なるほどなるほど、
6年間走り抜けたなっていう記憶はあります。
そのイメージあるね、はい、確かにね、そっか、
はい、
でまあそれでこう働きながらなんかちょっと次のステージ行こうかなとかなんか思われたわけなんですか。
そうですね、うん、広報の最後の ね、キャリアの時というかに、うん、まあ、いろんな出会いがあって、うんうん、まあ、民間の方であったり、うん、大学の先生であったりで、まあ、東京の方に結構自腹で勉強会というか交流会とかかなり行くようになったんですよ。
すごい。
候補の最後の5年目とか4年目とかですね、うんうん、でその中でやっぱりこう刺激を受けたのと、うん、まあ、もちろんその紀藤さんのことも、知ってましたので、
すごいすごい、
はい、なので、まあ、やっぱどちらかというと、まあ、自治体を卒業して民間の方に行った方がやれることっていうのは多いんじゃないかなというふうに当時考えて、うん、まあ、結論を出して、当時その自治体向けにサービスを、提供してた、うんうん、ベンチャー企業に転職をしました、はい、
思い切って
思い切ってです、ね、
だからさっき言ったみたいに僕にね、はい、帰ってきて一緒やろうぜみたいな感じで、うん、で帰ってきたの僕、うん、じゃその3月末でいなくなってるみたいな、
入れ替わりで
した、ちょっと入れ替わりになっちゃった、
はい、そうなんです、ちょっと、ね、そこは、
そこはね、
いやでもなんか僕もその時何とかやっぱ覚えてる、はい、なんかすごくこう、まあ、いろいろ思いもあったと思うけど、はい、まあ、悩んでる時期もあったと思うけど、はい、まあ、いざ頑張ろうみたいな感じ でその後も、ね、あの多分民間に出た後も、ね、何度も何度も会ってた気がするんで、
はい、
そんな時代でした
ね。
ということはさ、まださこう帰ろうってイメージないでしょ、うん、
まだない
で、しかも役場とベンチャー企業ってほら真逆とまでは言わないけどもなんかこう文化がまるっきり違うじゃない、
はい、
いけいけゴリゴリみたいなところちょっとあるし、 そ、ね、はい、それ結構大変だったんじゃないですか、
はい、そうですね、うん、まあ、文化の違いはもちろんありましたね、うんうんうん、大変だったのはありますね、うん、はい、確かにありました、はい、
で今そこにいらっしゃらないということはまたそこでもちょっと
そうですね、うん、あのベンチャー企業入ってからですね、うん、やっぱりその、まあ、自治体のキャリアがありましたんで、うん、3ヶ月目ですかね、うん、に、はいはい、まあ、そのウェブ関係の事業2つの、まあ、事業があったんですけど、うん、それを、が統括されて、まあ、一人でちょっと受け持つことになってですね、うんうんうん、はい、ただその時にやっぱりちょっと負荷が、かかりすぎて、ね、ちょっとやっぱ体を悪くした期間があって、あ、
そうなんですね、
はい、なのでそこからちょっと空白の4ヶ月ぐらいですかね、 4は言い過ぎですね、
うん、
数ヶ月
があったんですね、
はい、
でもじゃあそれで、まあ、ちょっと この仕事もどうかなと思いつつ、はい、まだその、
まあね、
ね、家業をという話はない、はい、次はどんな思いが、
次がですね、まあ、うん、まあ、再スタートを、切る意味で、うん、まあ、とりあえずまだまた働かないといけないので、うん、あの九州大学の方でですね、広報関連の仕事がありましたので、とりあえずその4ヶ月程度ありましたので、うんうんうん、まあ、その中でちょっと、次の仕事を考えてみるかというふうになって、で、まあ、その3番目の職場は九州大学大学機関というところで働いてましたね、はいはいはい、
そしてそして、はい、その数ヶ月も経ち、
まあ、はい、で数ヶ月経っていろいろ人材紹介関係の仕事も、情報があったんですけれども、うん、やっぱこう最後の最後でですね、うちの会社のホームページというかリクルートの写真見た時に、
要は自分で職探ししてたら自分の会社も上がってくるっていう、こういうこと、
お父さんの会社
というよりはですね、たまたまちょっと見かけたという形で、
なるほど、
うん、はい、したらやっぱこう、まあ、父が乗ってて、うん、まあ、小さい頃から知ってる、社員の方も乗ってて、うん、っていう写真見た時ちょっとかなり、心が揺れ動いてですね、はい、もう遅いかなと思ってたんですけど、まあ、挑戦するなら挑戦というか恩返しというか、うん、今までの経験を、まあ、家業にで貢献するならまだ間に合うかなっていうふうに、
うん、
その一瞬ですねガッと決めて、うん、でも家業で頑張るっていうふうな形で、はい、
ちなみにおいくつその時が、
うん、その時がですね、29だったと思います。
なるほど、
はい、なんでもうギリギリの30手前で、ね、はいはいはい、
まあそれで入ったと、
はい、
でそもそもね継ぐっていうイメージもなかったから、うん、いわゆるその、はい、なんだろう、役場だったり、
はいはいはい、
ベンチャーだったりした時のね、はいはいはい、その建設業って、はい、ちょっとなんかこう、
まあ、また違う、
またポジション違うじゃないですか。
だいぶ違うエリアですね。
それはなんかこう働き始めてなんか思ったことや感じたことってあったりします？
そうですね、うん、まあ、全く畑違いのところから入ってきましたけど、うん、一つ建設業こうやっぱりこう人のつながりをすごく大事にする文化がありますんで、
なるほど、
まあ、そこはなんかすごくなんかいいなと思います。はいはい、自治体で働いてた頃を思い出すというか、
うん、
はい、でそのあんまり違和感はなかったですね。ただ苦労したのはやっぱりそのこれまでは、まあ、榎木新地で見られてきた コミュニケーションを取りきったものが、うんうん、一番最初の方はあの社内の方も取引先の方も、
う
ん、社長の息子で見られるんで、
まあ、そうだよね、
そうか、はい、それはどういう感情だったんですか。
あ、やっぱ複雑でしたね。そのどういうふうに返したらいいのかわからないので、まあ、コミュニケーションの難易度がまた役所時代と違って、うん、はい、そこはちょっと当時1年目2年目は悩みました。
それやっぱ社員もね、職人さんもそういう目でやっぱ見ちゃうよね、
はい、そうですね、見られたのと、やっぱりその、うん、まあ普通に考えれば入ってくるタイミングは遅いからですね、うん、なぜ今入ってきたのかっていう、もちろんこう、反発というか感情もあったと思いますね。
なるほど、
はい、
なるほどね、はい、でまあ、まあ入られたと、うん、でそのまずはその営業のような、あるいはその現場をこう勉強するような、どんなことを。
そうですね、まあ、入って最初はあのうちの機材センターの方に3ヶ月程度行って、うんうんうん、
はいはい、
で、その後ちょっとうち4チームありましたんで、うん、4チーム回る形で各現場回りましたね。それがまあ、
うん
うん、そんな期間長くなくてですね、1年程度でしたね、
うんうんうん、
はいはい、そういった形、まあ、ただあのもう回る目的はしっかりあの私の中で持っててですね、うん、やっぱその会社の状況っていうのを把握しないといけないなっていう形で、うんうんうん、もうすごくこう人を観察してたので。
あ、なるほど、
はい、なので、まあ、そういった形で一周ちょっと各部門チーム回ろうっていうのを決めて、最初の1年ちょっとは過ごしました。
なるほどね、はい、うんうんうん、今建設業って若い人たちにね、はい、うん、ちょっとこ う, そう、ね、人気がないとも言われたりするんですよね。でその中でもいわゆるこう基礎工事屋さんっていうのはこう、はい、表のね建物を建てることに比べたらちょっとこう地味な部分はある、うんうんうん、だけどこれ見て、ね、縁の下の力持ちだとか言ってさ、
これ
そう、
ま、
どんな機械でどんな風にこう地面をねこう、はいはいはいはい、基礎を打ってるのかとかさ、うん、それに携わる人たちがどういう人たちなのかって、これめちゃくちゃ魅力的じゃない。
そしてこの働き方とかね、こういうなんかキャリアアップの考え方だったりとかね、
うん、そうなんですよ。
もうなんせね、キャッチコピーがね、うん、人も技術も基礎を大切にする会社ですって。
めっちゃええやん。
素敵じゃないですかこれ
いい、
いいですよね。
だから結局なんかねこう培った広報の力っていうのが本当にこう注ぎ込まれてて、
うん、
なんかこう働いてる人もなんかいい気もいい幸せになれるし、あ、これちょっと働いてみるかなっていう気持ちもなれるし、すごくいいと思ってるんですよね。
ひしひしと感じます、
うん、ひしと感じるよね、
これ。えのき新一常務、
はい、
常務として、はい、まあ、まだまだほらねできてない部分もあるのかなと思うんですけど、はい、これからこんなことやってみたいって今なんかこう夢とかあるんですか。
そうですね、うん、まあ、夢の前にですね、まあ、その手元にあるパンフレット関係はですね、はいはい、まあ社内法とかは私が最初動線作りましたけど、うん、やっぱりそこに後から入ってきてくれたそのベンチャー時代の、うん、あの女性の方がいらっしゃってですね、はいはいはいはい、しっかり伴走して、うん、まあ、そういった広報にしっかり採用にしっかり、うん、現時点があるので、まあ、そこに対してはもう感謝かなというふうに思ってますね、うん、で、まあ、他のメンバーも一緒ですね、現場の方もで、まあ、それを踏まえてやっぱりそのうちの社員の方がですね、あの誇りを持ってもらえるような会社にしていきたいなと、
うん、
まあ、誇りを持つっていうのはもうちょっとシンプルなことで、友人とか家族に、うん、まあ、ついつい話したくなるような自分の仕事をですね、いいね、はい、
ついつい、
はい、うん、
なるほど、
はい、そういう状態を目指していくのが一つと、うん、やっぱりこう、会社はですね、創業者で祖父が創業したので、まあ、祖父が言ってた一致団結ですね、まあ、同じ方向を向いて、うん、前に進んでいくにはですね、まだ今現状まだ課題は少しあるので、うん、まあ、そこの課題を、一つずつ乗り越えてですね、またその創業者の思いであったり、うん、まあ、会社の皆さんの思いを背負って、
うん、
一つの方向に向かっていけるように、リードしていきたいなという思いがありますね。まあ、夢というか思いではありますけど、
ね、いいね、
は
い、いや僕はね、まあ、今日本当 4,5 年ぶりにお会いしましたが、はい、安心しました、
うん、
あのね、4,5 年前とね、うん、何も変わってない、いい意味で
いい意味でね、
もう元々ね、すごくこう真面目でまっすぐで、はい、もう青年って感じなんだけど、はい、やっぱね、なんかね、うちに秘めたるものがね、なんかメラメラあるんですよ、
うんうん、
あの時も 4,5 年前もそうでした、はい、宮崎来てくれた時もそうだったんだけど、うんうん、なんかそこはもうある意味ブレてないなと思ったし、はい、うんうんうん、 なんかこのまま、このままというかね、まあ、これからまた新しいチャレンジされて、なんかさっき言ってた会社が自慢できるようにってすごい大事で、
本当に
我々も街づくりとかやってるとね、やっぱ住んでる人たちが自分の街のことをやっぱ自慢するとかね、いい街だろってやっぱ言えないと、外から来た人も全然楽しめないんですよ、やっぱそれと会社も一緒で、やっぱりうちの会社いい会社だよねって、やっぱ発信するからこそ、やっぱその人もね魅力も、が感じて一緒に仕事しようってなると思うので、そこ本当大事だと思うんで、
本当に
もっともっと頑張ってください。
はい、引き続き紀藤さんと山口さんの背中を見ながら、
よく言うよ、
はい、いやいや、お二人から学んだことも、お二人からですね、学んだことたくさんありますんで、はい、
応援してます。
ありがとうございます。
はい、
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、さてここからは若葉の目のコーナーです。はい、本日のゲストとのトークのに対して、質問や疑問を投げかけていただきます。まちづくり初心者イコール若葉の目ということで、ラブ FM スタッフの竹熊さんです。
お願いします。
はい、お願いします。
えのきさんにとって、基礎工事って何ですか？
わお
基礎工事とは、
そうですね、まあ、基礎工事、なかなかあの建物が出来上がってしまうとですね、見えない工事ではあるんですけれども、やっぱりこう、建物の土台を支えているイコール、まあ 人々の生活をですね支えている大事な仕事だというふうに思っています。はい、
やっぱそういう、こう意識みたいなものも、なんか例えば会社の仲間とか、ね、そういった人たちもこうみんなが持つっていうのもすごい大事なのかもしれないですね。
そうですね、あのみんなが持つのも大事だと思います。実際にやってる現場の方がですね、一番その気持ちが強いんじゃないかなというふうに思ってます。なかなか言葉にはしてくれないですけど、
はい、それこそ今山口さん、なんかこう日本って地震が多い国じゃないですか。
しかも地盤がね緩い国でもあるんで、基礎工事って本当に大事だし、実は日本の技術、基礎工事の技術ってすご、世界的に見てもすごいわけですよ。だからそれをね、知ってる人もあんまりいない中で、本当にすごいことだと思う。見えない仕事だけどね、
まあ、そういうふうにこう誇りを、そうだね、誇りと挑戦、このほら
広告
にも書いてありますよ、まさに誇りと挑戦のマインドを持って、皆さん頑張って、えのき君も頑張って、
そうですね、頑張ります。
はい、また次会う時にはたくさんいい話を聞かせていただければと思いますね。はい、
また成長した話を、報告できるように頼まれます。
いや、頼もしい。
はい、
はい、今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで本日のゲストは九州日東株式会社常務取締役えのき真一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは761@lovefm.co.jp です。そして来週は一般社団法人カタリスト九州代表理事の佐々木綾乃さんをゲストにお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページ、または YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。